先週率より、創世記からの連続公開説教が始まりました。なぜ西暦2017年の IT 時代を生きている私たちが聖書の最も古い書簡である創世記のその創造の記事を読む必要があったのでしょうか。なぜなら終わりの時代だからこそ初めのことに目を留める必要がありました。また創造主を見失っている現代だからこそ創造主を覚える必要がありました。そして罪の世の中を生きている私たちだからこそ私たちの罪について、そして神様との関わりについて知るためでした。改めて創世記一章一節は、初めに神が天と地を創造したと、私たちの信仰の土台である神によるこの世界の創造を初めから宣言しています。聖書66巻はこの創造主である神の存在を大前提に書かれています。現代に生きる人々の多くはこの世界の作り主の存在を否定して生きています。そしてまるでこの世界が自分たちのものであるかのように生きています。この世界を支配しておられる神の存在を無視して、自分たちがこの世界の頂点に立っているかのように生きているのです。新潟県の五泉市出身の伝道者に木村清松という方がいました。今から100年前に彼がアメリカでナイアガラの滝を見に行った時に、現地の人からこんな大きな滝は日本にはないでしょうと言われたときに、彼はこのように返して人々を驚かせたそうです。この滝は俺のお父っつぁんのものだ。俺のお父っつぁんが作ったんだ。そういうふうに木村清松は言ったそうなんです。で、彼はその帰りにも同じ内容で人々に伝道していたことが新聞記者の目に留まり、この日本人はナイアガラの持ち主である、そのように新聞に記事に書かれたそうです。そのことで彼は有名になって、ナイアガラの持ち主の息子と題してアメリカ各地で講演を行うこととなったという逸話があります。木村清松は嘘をついてはいませんでした。この世界を作られた神様はナイアガラも作られたお方です。そしてその世界の作り主は私たちの人間をも作られたお父さんであることを知っていたので、そのように証ししたのです。そして聖書は世界の創造の始めのことを2節でこのように語っています。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。3節では光があれと言って光の創造が始まっていくのですが、あえて聖書はこの世界の始まりが暴漠として何もなかったという状態を記しているんです。暴漠という言葉は聞き慣れない言葉です。広々として取り留めのない様、はっきりしない様という意味があります。聖書の第2版古い聖書の方では、地は形はなく何もなかったとだけ記されていましたが、完全に何もなかったわけではなく、闇と大水があったということを第3版では記しています。それを暴漠として何もなく、闇が大水の上にあったというふうに第3版は記しています。聖書を開いて天地創造の記事を読み始めると、この2節というのはだいたい素通りして、三節の光があれというあの有名な光の創造に私たちは目をやってしまうのですが、なぜ聖書は天地創造の始まりの状態をこのように記していたのでしょうか。今日はこの二節にとどまって、太陽や月、植物や生き物といった非造物の創造の記事に先立って、この地球ができた時の状態を二節から考えていきたいと思います。なぜ聖書は天地創造の始まりは地は暴漠として何もなかったという混沌とした状態を記していったのでしょうか。第一に、 一切の生命の起源が創造主である神にあることを私たちに教えるためです。神によってこの地球が創造されたとき、地の上に存在していたのは闇と大いなる水と神の霊だけでした。地は暴漠として何もなかったというのは、地には形がなく、生命のかけらもない、混沌とした状態だったということです。で、またここは、ヘブル語の言語では、アラノという言葉と同じ概念の言葉が使用されているそうです。アラノというのはご存知、生命のかけらもないような砂漠のような状態です。一章二節では、命あるものはまだ何も存在していなく、ただこの地を大水が覆っていたということを記しています。まだ植物の一本もない、ましてや人間のいない世界というのは、とても寂しいものです。そして聖書は、神の霊は水の上を動いていたと記しています。日本語の聖書にはありませんが、言語の方ではここに、しかしという接続詞がついています。つまり地は形がなく何もなかった。闇が大水の上にあった。しかし、神の霊が水の上を動いていたということになるのです。この動いていたという言葉はどういう意味があるんでしょうか。ある先生はこの動いていたという言葉をヘブル語の言語から見て、抱擁するという意味があることを指摘しています。それはまるで、まあイメージとしてはですけど、親鳥がヒナを翼の下に抱くように、羽で覆うという、そういった感じだというのです。で、別の聖書では、神の霊が覆っていたとここは訳しています。これは命もないままの地球を神の霊が支えている、覆っている、そのような描写です。まだ命はなく、もちろん人もいない。太陽も月も星もない。しかしその初めから、主自らが創造しようとするものを守り、その完成を見据えて支える神の愛の御手が、この世界の創造にはあったということを記しています。創世記はわざわざ、生命の創造の前の状態の大いなる水と神の霊のことについて触れることによって、3節からいよいよ始まるその創造の御業の出発点が、この神の霊にあるということを私たちはここで知ることができます。科学の世界では、この地球はビッグバンという大爆発があってできたと説明しています。その元となったビッグバン理論というのがあるそうなんですけど、この宇宙の始まりが爆発のように膨張して現在のようになったと仮説を立てています。爆発の前には物質とエネルギーが一箇所にこう集まり集中してですね、高密度とまた高温の状態から爆発的な膨張、すなわちビッグバンが起きてこの地球ができた、宇宙ができたと説明するのです。しかし爆発っていうのは通常破壊を意味します。爆発して生まれるものなんて一つもありません。破壊しかありません。ましてや命なんて埋めるはずがないんです。そのような破壊からこの地球と生命を生み出すことは不可能なのです。しかし聖書は破壊ではなく神の創造を伝えています。破壊ではなくむしろ初めから神の愛の御手による守りがあり、すべての生命の起源である主の存在がここにあったことを教えています。そしてまた生命の創造も同じです。科学の説明する進化論にはないドラマチックな展開が神の創造にはあるのです。全くもって冷たい科学用語にはない愛とか覆うとか抱擁するという言葉をもって聖書は神様の愛によるこの世界の創造を語っています。私たちが小さい頃に病気がどのようにして治っていったのかというのを考えるときに、例えば小さな子供が風邪をひいて熱を出したとします。科学や医学がこの風邪を治すためには、ウイルスに対する抗生物質や化学物質を投与して熱を下げれば風邪というものは治ります。しかし科学的に見れば、例 ただのそれだけのものなのですが、もっと必要なものがそこにはあるのです。赤ちゃんが病気にかかるたびに、保育器のような無菌室に入れて温度管理をし、栄養と薬だけを与えて、風邪を治すための条件だけを整えておけば良いのかというと、そうではないと思うのです。お母さんが風邪をひいた我が子を冷えないように温めてあげて、熱が出たら水枕を作ってあげたりとか、消化の良いお粥を作って口元に持っていって食べさせたりとか、薬を飲ませてあげたりとか、病院に連れて行ってあげたりとか、そういう愛情があってからこそ病気が治ったとも言えるのです。バファリンの半分は優しさでできていますっていう、あの有名な言葉はあながち嘘ではないと思うんですね。天地創造の出来事も科学のような冷たい出来事ではなく、神のそのような愛に満ち溢れたドラマチックなものだったということを覚えたいと思います。世界の創造の前の混沌とした状態の中にも神様の恵みがあったということを目に留めたいと思います。この神の温かい御手がなければ命は生まれません。神の愛がなければ生まれた命は育たないのです。決して進化では命は生まれもしませんし、育ちもしません。一般的なこの科学の説明する偶然の発生ではなく、私たちは愛されるために生まれてきたということを証明する、こんな話があります。昔ドイツにフィリップという王様がいました。彼の顔面は赤ひげで覆われていたので、赤ひげの大王と恐れられていました。彼にはとてもくだらない悩みがありました。それは人類が最初に発した言葉とはどんなものであっただろうかという疑問です。そこでこの王は一つの実験を思いついたそうです。彼は無人島に生後間もない赤ちゃんを何百人と集めました。そして必要な建物や設備を整え、そして医師や保育士を動員していったのです。そして王は言います。お前たちはどんなことがあっても言葉という言葉を一切使ってはいけない。このようにして成長した子供の口から出た最初の発音こそが人類最初の言葉であると。このように狂気じみた実験によって母親の胸元から離されたかわいそうな赤ちゃんたちは無人島で無言の保育士たちによって育てられていきました。その結果、子供たちはどのように成長していったのでしょうか。すべての環境が整った。プロフェッショナルな者たちの手によって育てられた赤ちゃんは、全員死亡というあまりにも悲惨な結末となってしまったのです。何百人といた赤ちゃんは一人残らず死んでしまいました。なぜ赤ちゃんは死んだのでしょうか。それは極度の精神的な不安と恐怖心が原因でした。何も知らないと思われる赤ちゃんでさえ、私は愛されているという実感がなければ生きていけなかったのです。もしも動物だったら、それができて生きられたかもしれません。あるいは、バイ菌のような雑菌だったら、そんなものがなくても育ったのかもしれません。神様は人間を愛の必要な存在として、そのように想像したのです。人間だけは、特別に愛がなければ生きられない。愛が必要な存在として作られたのです。たとえ整った施設に医師と保育士がいてお世話をしてくれていても、一切の語りかけや声掛けがなければ、すなわち愛情表現を受けなければ赤ちゃんは生きていけなかったのです。泣けば答えてくれる、あやしてくれる、安心させてくれる。すなわち赤ちゃんとお母さんとの交互のやりとりがあって、愛情を確認できるのです。そのようにして母親に触れられ、母の笑い声を聞き、母の体温に温められながら赤ちゃんが愛されているという喜び、平安、充実感、満足感を感じることによって初めて生きていけるものなのです。とても悲惨な出来事ですが、何百人の子供が一人も生き残ることができなかったという実験結果が導き出した答えは、人間というのは愛がなければ生きていけないということ。人間は愛されるために生まれてきたのだということがわかります。聖書は その神の愛による創造を教えています。聖書は創造の始めから生命の起源である創造主の存在を記します。私たちの命はこの創造主によって支えられています。すべてはその御手の中にあって、生きるのも死ぬのもまた神の御手によります。すべての命の源は創造主にあります。神が命の起源です。一般の科学では生命の起源は偶然に偶然が重なって突然生まれたことになっていますが、聖書の証言は明快であり、聖書の主張は単純です。神が作ったからこの世界は存在するのだと証しています。しかも偶然にできたのではなく、神の御心と御業によって生じたのです。すなわち神が人を意味あるものとして作ってくださったのです。神が私たち一人一人の人生を意味あるものとして計画してくださって、私たちに命を与えてくださったのです。科学でいう進化論では偶然命が発生したわけですから、私たちは偶然の存在でしかありません。しかし神様が私たちを作ったとするなら、神様は私たちを意味ある存在、生きる意味のある存在として作ってくださったということです。そして死ぬのなら、それもまた意味のある死なのです。神なき世界では生まれるのも、また死ぬのも意味がありません。創造主の存在を否定するのなら、人生の意味など全くありません。しかし私たちの命は偶然でできたものではなく、神の御業で作られました。それも何でもおできになる全知全能の神様の御手によって作られたのです。私たちの命も、私たちの人生も、このお方によって支えられているのです。イエス様は言われました。一羽のスズメの命さえも、神の御前には忘れられておらず、一羽のスズメでさえも、神の許しなしには地に落ちることがないと。ましてや、スズメの命よりも尊い私たちの命は、神の前に覚えられており、神の御手の守りの中にあるのです。神様は、天地創造の初めに、防爆として何もない地の上に、神の霊があったことを通して、一切の生命の源が、創造主である神にあることを私たちに教えてくださいました。主は今もなお私たちの命を支えておられます。与えられた一日一日を、与えられた命をもって、この主のために生きてまいりたいと思います。そして第二に、天地創造の始めに、防爆として何もない地の上に、闇があったことを、なぜ聖書は語っているのでしょうか。聖書はこの闇と一緒に神の霊も存在していたことを、いや神の霊がそこを支配しておられたことを記しています。この地は暴漠として何もなく生命のかけらすらありませんでした。混沌とした状態、そこにあるのは闇だったのです。この闇が大いなる水の上にあったとあります。で、この大いなる水というのは直訳しますと、吠えたける水という意味があります。水がうねりを上げて荒れ狂っているような感じです。そうすると、この地球を創造した最初の状態は闇と吠えたける水があったということになるんです。何か恐ろしい状態のように思います。夜中に海に行ってですね、荒い海の中で泳いだことあるでしょうか。夜の海っていうのは大変怖いものがあります。私も少しだけですね、海に入ったことありますけど、若気の至りですね、ものすごい怖いですよ。真っ暗な闇の中で、そして海に入っていくっていうのは、とっても危険な状態です。神様が世界を創造された時というのは、まさにそういう状態、まだそれ以上だったと言えます。で、この地球が作られた時、そこは、まだ地には形がなく、闇と吠えたける水がありました。闇と吠えたける水しかありませんでした。とても不安を覚える状態です。 絶望的としか言いようのない環境です。しかしここに一つ素晴らしいことが書いてあります。2節の最後には、神の霊は水の上を動いていたとあります。で、先ほども述べましたが、ここには日本語にないしかしという接続詞があって、闇が吠えたける水の上にあった。しかし、神の霊が水の上を動いていたとなります。どんな真っ暗闇であっても、またどんなに秩序もなく、むちゃくちゃな状態であっても、神の霊がそれを覆っている限り、神がそこを支配しておられる限り、そこには希望があるのだと聖書は私たちに語りかけています。神の愛がある限り、その狂ったような現実も、やがて秩序を見出していくのです。聖書はわざわざこの世界の始まりの状態に闇があったことを記し、同時に神の霊がそこに存在していたことを通して、私たちは決してこの世界が闇には支配されないということを知ることができるのです。ですから世界の創造の状態で闇があったことは、神様の意志とは無関係に存在していたのではないこと。そしてこの闇も神様の目的があってのことだということを、これから始まる創造の御業を通しても知ることができるのです。この闇はこれから光に変えられていくのです。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。そしてこれ以降、創造の記事は1日、2日、3日と数えていきますが、毎回毎回夕があり朝があったと記していきます。一章五節、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。一章八節、神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。十三節、夕があり朝があった第三日。私たちの一日の感じ方というのは、朝があって夕が来る。と、明るい方からやがて暗い方へと一日を感じ取っていきますが、聖書は違うのです。夕があり、朝があった。明るい方へと目を向けていくのです。聖書は光の方へ私たちの目を向けるのです。神の創造には希望があるのです。常に希望の光があることを教えます。朝から夕へという考え方は、私たちの人生における私たちの人生において、生けるものも、やがて死を迎えるということを想像させます。しかし、夕から朝へという概念は、死からの復活の希望をも思わせます。イエス様が死んだ時、十字架にかかれた時、この世は闇に覆われたと言います。しかし、イエス様が復活したのは朝でした。天地創造の主は、すべての生命の源であるお方です。このお方のものである命は、やがて復活の朝を迎えることを覚えたいと思います。聖書は常に闇から光へと私たちを導きます。私たちの生きるどんな辛い状況も、暗い現実も、先の見えない闇のような中にも、そこに神様の臨在を覚えるのなら、必ずそこに神様が光を与えてくださるということを覚えたいと思います。いや、そんな暗闇の状態にあっても、主が共におられる時点で、そこは闇ではありません。希望の光がすでに存在していてくださるのです。主の確かなご計画を持って、この世界を創造されました。闇でさえも無意味に存在していません。私たちの人生もまた叱りなのです。私たちの人生における闇のような辛い経験でさえもまた、私たちの人生を計画された創造主の存在を認めるのなら、そのような闇でさえも意味があってのことであり、その闇をやがて光に変えてくださる日が来ることを終えたいと思います。ヨハネは、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝てなかったと言いました。闇がこの世界を支配することは決してないのです。 今日は創世記一章二節を中心に聖書を見てまいりました。これからいよいよ太陽や月、海や空、そして生物や人間の創造が始まっていきます。しかしそれ以前に、この世界の創造の始めには闇と大いなる水があり、しかしそこを神が支配しておられたということを教えられました。聖書は神がこの世界を創造されたこと、そして科学用語にはない愛や覆うとか包容するという言葉を持って、神様の愛の御手によるこの世界の創造をドラマチックに物語っています。そしてもう一つ、ここに科学の用語にはない祝福という言葉を付け加えたいと思います。特に命のあるものを神様は祝福されたということが創世記には記されています。その中でも格別に神様は人間を祝福されました。神様は私たちの命を祝福し、私たちの歩みを祝福し、私たちの人生を祝福してくださいます。どんな暗い現実も祝福に変えてくださることのできるお方です。すべての祝福のもといはこの神様にあります。祝福は神様から来るのです。この創造主をいつも私たちの人生において認め、いつも神様のご計画に信頼し、与えられた一日一日を神様の愛の中にとどまり、今週一週間もこの神様の祝福を求めて歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。天地万物の創造主である天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。この世界を作られたあなたを私たちは天のお父様と呼ぶことができますことを感謝いたします。あなたはこの世界に、また私たちの人生に愛と祝福を注いでくださるお方です。しかし時に私たちの人生に降り注ぐ闇のような経験でさえも、あなたのご計画の中で祝福へと変えてくださいますことをありがとうございます。いつもあなたの愛に信頼し、いつもあなたにある希望に目を向けさせてくださいますようにお願いいたします。そして今週一週間も光を与えてくださるあなたと共に、その光の中を歩ませてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。